種ラジ。
どうもオレンジです。
いよいよ図書館の本が手元にやってまいりました。読むぞ本です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。さあ、映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示など様々な娯楽ごとで気になったものを拾っていく種助のコーナーでございます。今度こんなんやるらしいねっていうね、話の種にも使っていただければと思います。さあ、それでは先週楽しんだものの話をちょっとしましょうか、オレンジさん。
ほんと最近はやっぱりネットフリックス、アマゾンプライム、あとはディズニープラスで見たい作品がどんどん増えている中で、まあ合間を縫って映画見てる感じなんですけど、今ね、まだ公開してるのかな、やっぱり世界的にすごいアニメーションが3作品公開されてまして、ロシャオ変遷記っていうのと、これ中国のアニメですね。あと、ウルフウォーカーって、これは、フランスかな、北欧かなの、作品で、最後、ミッシングリンクっていう、これは、アメリカの、ストップモーションアニメですね。アニメーションのそれぞれ違う進化というか、手書きのアニメもあれば、CG というか、コンピュータグラフィックスを中心に作った、アニメもあれば、ストップモーションという、まあ、実際にそのパペットみたいなのも作って、動かすようなアニメもあればっていう、それぞれに、まあ、日本に比べるとだいぶそれで、お金をかけて作れている作品だったりするので、映画館でね、ぜひ見比べてみてほしいなと思います。全部面白い。面白かったです。おすすめでございます。
うん、僕は
うんって言われちゃった。
いやいやいや、ごめん。なんかつまらないみたいな感じで受け取ってるわけじゃないですから。
うん、
いやいや、あ、うん、いや俺も、
い
やいや、ちょっと、そういう引け目みたいな出さないでもらっていいですか。うん、いや、俺も見たいと思うよ。うん、そんな、うん、いや、ごめんね。なんかそういう意図はないんですけど。そうですか。なんか、いや、でもね、なんかアニメーション文化みたいな文脈で捉えるって、なかなかね、こう、まあ、立派な話だなとも思うんですけど、なんか、意外とこう、アニメーションっていうのが、いわゆるこう、なんつうかな、味の濃いスナック食べてるみたいな、なんかそういう感覚で味わう人多いと思うんですけど、ゆっくりとこうね、芸術的かつその新しい表現みたいなことが可能性としてやっぱアニメってできますから、そういうふうなものは見ていただいたらね、面白いんじゃないかな。
なかなか映画館のところでそういうふうに比較して見られるタイミングってなかったりするので、あえて比較したからこそこう際立ってくるそれぞれの魅力みたいなものもあったりするので、はい、3本セットおすすめでございます。3
本セットはハードル高いね。いや、
しかもみんな劇場が違うっていうね。
劇場は違うとは思いますけどね。僕はね、はい、コントの日を見ました。はい、それでは行きましょうか。
その一行で終わらせていいコーナーなん
ですね。いやいやいや、そういうこと。なんかわかんないけど、うん、その別に。いやいや、うん、これは、このだって話ばっかりしちゃうと、全然できると思うんですけど。
うん。
はい。まあ、はい、いいでしょう。いや、別につまんないとかいう話じゃないんですけどね。はい、面白かったですよ、うん。僕は大好きです。さあ、では、気になる新作映画などご紹介してまいりましょう。まずは、オレンジさん、お願いします。
はい、はい、映画ですね。100日間のシンプルライフという作品、12月4日から公開ですね。なんか、全然知らなかったんですけど、予告編見て面白そうだなと思って、うん、2人の男が全ての家財道具を倉庫に預け、1日1つずつ必要なものを取り戻していくという風変わりな勝負の行方を描いたドイツ映画だそうで、うん、なんか、まあ、いわゆる、なんかね、何を持ってる持ってないで揉めたりして、それでバトルだって、俺の本当の魅力は何か見せてやるみたいな感じで全裸になって、うん、それぞれが生活を始めるらしいんです。うん、でそこから1日1個だけ自分に本当に必要なもの、なんか2人ともなんかスマホ中毒みたいになって携帯でいろいろやってたりするんですけど、うん、まず最初に手に取るのが服なのかスマホなのかみたいなところでどんどん
最初は気になるね。
本当にその、うん、そこから始まっ、なんか、実はベースらしいですよ。
ドキュメンタリーはね、やったことを、ね、
うん。 あ、そうそうらしいです。ドキュメンタリーで実際にやったものがあるらしいんですけど、うん、それをベースにした、まあ、劇映画で、どう、まあ、今のね、ミニマリストですかみたいなものを持たないみたいな生活が結構増えてきてるみたいな話聞きますけど、実際その本人にとって必要なものって何なんだろうねみたいなことを、それぞれ観客の方々も考えるきっかけになる作品なのかなと思うと、ちょっと興味深いところではありますね、うん、って感じかな。
そうだよね。まあ、全てのものがなくなったら、うんね、ちょっと想像しづらいですけどね、
うん、まあ本当にでも何が必要なのかってことは見えてくるんだろうなと思うと、はい、前段になるのはやりすぎかもしれないけど、なんか、うん、ちょっとやってみたい
な。スマホないだけでオレンジさんダメでしょ多分。
いやだからスマホがないってなったらなったで生きれんじゃねえかなとは思うんですけど、ね、
いやいや
また違う
その、うん、全然生きれると思うけどね、うん、全然生きれるとは思うけどね、うん、はい、ありがとうございます。
はい、
私からは、ミセス・ノイズィーという映画です。これ、まあ僕、ちょっと詳しいスタッフとかを知りませんが、もうね、最初がまず、布団をバンバン叩いて、めちゃくちゃ文句を言うおばさんが出てくるっていう。
お、これ聞いたことあるぞ、
うん。どっかで見た感じの人がいるなっていうのがあるんですけど、まあその人との、まあまさに、隣人対決みたいなところ、から始まってくる物語なんですよ。で、まあ、ちょっと見る限りその先に何があるのかっていうあたりはあえて明かしてないような予告だったりするんですけど、その、濃密な人間関係っていうのはやっぱこう愛情だけじゃなくて怒りにもあって、その怒りの先にどういう展開が待ち受けるのかっていうのは、なんかそのエネルギーが溜まった分だけ結構飛び抜けていくんだろうなっていう想像とか、あとやっぱそのね、まあ、騒音おばさんをみんなマスコミとかが注目するわけですけど、そういうまあなんていうか他人が介入してくる感じとかっていうのは、これはちょっとドラマ転がっていくような予感がね、ちょっとしてきたりもするので、うん、なんか主演の人のインタビューなんかも見ても、これ頭何も入れないで見に来てくださいっていうお話がありましたんで、まあ、パッと見のね、情報だけでちょっと行ってみるのはいかがかなと。日本映画スプラッシュ部門、東京国際映画祭で出品されてた映画もありますね。はい、ミセス・ノイジー。これも12月4日からスタートします。
はい、はい。
はい、では、
お願いします。では、今週の名画座のコーナーでございます。今週の名画座は、デゲデゲデゲデーン。目黒シネマさん、2週連続でございます。先週のね、市川淳監督特集に続きまして、1個空いてかな、今週12月5日からですね、大久保明子監督の2本立てということで、甘いお酒でうがい、美人が婚活してみたらという2作品を連続で、上映されるそうです。美人が婚活してみたら見たことてか両方ともあれですね、シソンヌの二郎さんが脚本して大久さんと組んだっていう作品ですね。まあ、大久さんの作品コメディ要素は強いし、ずしっとくる最後何か残してくれるような作品が多かったりするので、楽しめて、人生にも生きるっていう意味で面白いなと思います。
どんな人向けの映画ですか？
オールジャンルですね。誰しも
そりゃそうだけど
合う映画だと思います。
はい。さあでは、家映画ですね。こちらご紹介しましょう。12月7日。うん、NHKBS プレミアムですね。まあ、超ベタですけども、フラガール。これが、放送されます。ね、福島県いわきにあります、まあ、レジャー施設ですね。今は、スパリゾートハワイアンズっていう名前になってますけども、こいつが始まる、そしてこれがまあ、どう立ち上がっていくかっていうような物語ではあるんですけど、やっぱ人間関係とかね、あとまあ、しずちゃんとか出てくる、あの辺のこう、女の子たちが一生懸命頑張る姿とかね、街がこう、危機になった時どうやって頑張っていくかとか、なんか、改めて見てね、やっぱりよくできてる映画だなというふうにちょっと思ったりしますが、泣ける映画でございますね。
間接的にだからこれ山ちゃんが結婚したきっかけの作品ですよね。
そうね。まあ多分しずちゃんと蒼井優さんが仲良くなったきっかけということでもありますよね。うん、
で、3人で飯食ったって話でしょ。そうそう、
まああんまそこにほら持ってっちゃうと。
まあでも。なんかそう見ると味わいが深くなる。
入り口はそれでもいいけど、全然そういうの忘れると思う。この映画見ちゃうと。
ある種本当に一人の二人の人生を変えた作品でもあるんだな。味わいが深い。
そんな見方するかね。まあ、どうぞ自由に見てください。 はい、
今だから
ですね。そうですね。はい、ありがとうございます。そう見える。さあ、では気になるテレビ番組です。オレンジさん。
はい。前もこのコーナーで紹介しましたがね、少年トラジローという特番みたいな形で、今年だっけ？男はつらいよね、トラさんの少年時代を一応モデルにした山田裕二さん原作のドラマ化というところの作品のスペシャル番組が今回、前編後編、まあ、この前の、一連の全6回かな、
続きってことだよね、
ドラマの続編みたいな形で、はいはいはい、続きらしいんですけど、その前に一回総集編を入れてみたいな感じらしいんですが、ちょっと成長したね、車虎次郎っていうのがどういう風に描かれるかっていうところがちょっと楽しみで、やっぱりね、じんわり来る作品でしたので、その先どうなったのかって、これから先もね、ずっとまあ本当の虎さんになるまでを見守っていきたいななんてことを思ったりはしますかね。
はい、
あとですね、僕が、大好きな、ワウワウの番組のドラマになっちゃうんですけど、コールドケースという、まあ、未解決事件みたいなもの、過去にあった未解決事件と今現在に起きた事件をこう重ね合わせて、いろいろと謎解きというか事件の裏側にあるものを探っていく刑事ドラマなんですけど、それの第3シーズン、コールドケース3がいよいよ12月5日からですかね、始まりますので、ファンの方見逃すことなきようお願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっと最近 BS 付いてまして、ちょっと BS の方で、僕
最近というかもうずっとですけどね、うん、
まあいいんですけど、うん、BS 世界のドキュメンタリーっていう、まあドキュメンタリー作品いろいろね、各地で賞とか撮ってるようなものを紹介している枠があるんですけど、うん、まあこの中で、うん、国連平和ミッションの闇っていう作品がありまして、うん、国際エミー賞で最優秀時事番組賞2019年に取ってるんですけど、なんかね、うん、国連の専門家が亡くなったんですね、今後 で。これで国連自体が隠蔽を図った。で、それを、まあ、いろいろこう、確信をね、確認するためにこう、有志で集まった人たちが、それを広げていくと、実はっていうね、なんか、こう、国連自体がどういうふうな状況なのかってことを僕ら結構知らないので、この辺見ると、ちょっとドキドキするんじゃないかなということで、うんうん、まあ、こういう、なんか結構深いドキュメンタリーがいろいろ作品やってますんで、この枠含めてちょっとチェックしていただいたらどうかなと思います。
ちゃんと吹き替えでやってくれますよね。この番組すごいなと思って、ちゃんと力が入ってるな。
それから、もう一つ私が好きな、レギュラー番組への道という番組がありまして。まあ、レギュラー。
これ毎週やってるんですか？
そうね、今はなんか毎週やってますね。まあ、レギュラーではない、新しい企画、まだちょっと、ほやほやな企画を、レギュラーになるかな。まあ、でもあんまレギュラーになったものを見たことないんですけど、その中で今回は、毎日養老先生時々丸ということで、養老たけし先生のところで、うん、まあ、話を聞いたり、まあ、なんか猫が出てきたりとか、多分ゆったりとした時間の中で彼が思うことをつぶやきとかをなんか楽しむみたいな、そういう番組なのかななんて思いますが、ちょっと気になるところですね。それからあと伝説のコンサート、これこの前キャンディーズのコンサートとかやってたりするんですけど、キャンディーズ解散コンサートね、それやってたんですけど、今回は五大悟がそのコンサートをやるそうでして、ちょっと内容がね、どこ見ても検索しても出てこないっていうね、なんか不思議な状況にはなってるんですけど、リマスターで五大悟の、まあ、現役時代の多分ね、コンサートが見れるんじゃないかなということで、こちらが、
今現役ですけどね、バリバリ現役ですけど、あ、すごく人気真っ盛りの時ですよね。
はい、油に乗った頃、まあ今もそのわかんないですけど、はい、まあまあ、五大悟のリマスター版コンサートが見れるということです。はい、ではイベント参りましょう。お願いします。
はい、ワークショップキャンプという企画がこの前もありまして、シンラさん、カルチャーメディアのシンラさんが主催で、なんかいろいろな専門家の方に簡単なそのワークショップ、自分自身が持っているスキル、例えばこの前やったパステル画だったりとか、音楽制作とか、手のね、爪のネイルとかね、そういうものを1時間2時間ぐらいでオンラインで教えてくれるって、まあそれで一緒にやってみましょうみたいな企画があるんですけど、今回それの第2弾が行われるそうで、今回はミラクル光 ルさんによるモノマネ講座、アンダ餃子のアンダユウコさんによる、餃子講座、ハノマンガさんによる4コマ漫画講座、黒島智樹さんによる写真講座、そして、大平かりんさんというものかな、マスクのね、使ったファッション講座みたいなことの5本立て、しかも毎日1回500円という格安さなので、ぜひぜひ、
これ、これさ、見
りましたら、
やる
僕全部一通り見ようかなとまた思ってます。やるかどうかちょっとわかんないですけどね、ちょっと忙しくなってるんであれですけど、
チラ見ってこと
ね。見ようかなと思ってます。はい、そうです。一応一通り見て、はい、行こうかなと思っております。
はい。
あと、あ、まあいいや、これでいい、うん、こんな感じですね。
はい、ありがとうございます。僕からはですね、京都大学アカデミックデイ2020というイベントが、うん、まあオンラインですけどね、行われるということで、市民や研究者、文系、理系を問わず、誰もが学問の楽しさ、魅力に気づくことができる対話の場になることを目指して、2011年から実施しているオープンなイベントということで、なんか、難しそうだけど、とても兄弟っぽい雰囲気のあるイベントでして、まあ、ズームでね、話が聞けるような感じになってるんですけど、なんか、どうだろうな、哲学っぽいって言うと、なんなんですけど、なんか癌が治っても困っている子供がたくさんいるんです、みたいな。どういうこと？みたいな。多分ちょっとだから、学問の深い部分だとか、全然知らない認知の世界みたいなことが、感じられるんじゃないかなと思って、だから本当学問に浸れる時間なのかなと思いますので、ちょっとお時間のある人は、12月3、4、5とありますので、覗いてみてはどうかなと思います。はい。そうですね。はい。はい。そうですね。では、オレンジさん、展示などありますか？
はい、これ前紹介したかな、ギガ漫画っていう江戸ギガから近代漫画へっていう、展覧会が墨田北斎美術館錦糸町とかですねでやっております。なんか、まあ、ギガっていう長寿ギガとかね人気ありますけど、江戸時代のそういう絵の表現であるギガを現代日本で認識されている漫画的な表現の出発地点として解釈し、江戸から近代の漫画の歴史をたどるって、僕みたいな、まあ、漫画好きにとってはちょっとどういうことみたいなところ、まあ確かにつながりは見えるけど、そこがどういう変遷をたどって漫画的なものになってきたのかみたいな、すごく興味深いところではあるので、うん、ちょっと錦糸町の近くに寄ったら見ていきたいなと思っております。11月25、もうすでに始まっています。来年の1月24日まで、開催しているそうですので、漫画好きの方などなどぜひぜひ行ってみるといいんじゃないでしょうか。
なんかジブリのさ、宮崎さんじゃない方だっけ、高畑勲さんがなんか鳥獣戯画についてなんか言ってたよね、
まあ、ある種かぐや姫とかね、そういう表現にチャレンジしたところはありますよね、うん、近いところはね。
なんかもしかしたら本当にそれは直接的につながっているものなのかもしれないですよね。
うん、影響はまああるんでしょうね。
そうか、江戸ギガって書いてあるから、うん、その手前とまたつながりが違うのかなと思った。
うん。
面白そうですね。
興味深い。行きたい。はい、
ありがとうございました。ちなみに種ラジオブログがございまして、そちらの方では、うん、放送ではご紹介できなかったものも含めて、記事なども載せておりますので、そちらの方のイベントも見ていただければと思います。今回言わなかったんですけど、なんかアカデミックデーみたいな感じの、なんか韓国と日本の勉強とか、霊長類学の勉強とか、文化フォーラム、文化のレジリエンス等とかなんかね、ちょっと学問的なイベントもいくつかありましたので、こちらもちょっと見ていただいてもいいかなというふうに思います。
はい、
はい。ということで、種ラジの種助でございました。皆さんも興味あるものは、見ていただきたいと思っております。
はい、はい。
では終わりましょう。お相手は、そうですね、イベントは行くかどうしようか迷ってるけどな、まあ、とりあえずちょっと横浜の方の尾形健のやつ見に行きたいなと思ってます。ポンと
オレンジでした。
種ラジ、また。